入眠夜話。私たちが暮らすこの地球は、アリの惑星と呼ばれることもあるそうです。私たち人間から見ると、とても小さな存在に見えるアリたちですが、日本だけでおよそ300種、世界では1万種もいて、それら地球上のアリすべてを合わせた重さは、私たち人類をすべて合わせたものよりも重いと考えられるそうです。そんなアリたちは多種多様で、とても一言でアリの生態はこうとは言えませんが、その生態は集団生活を送っているということもあって、私たち人間から見て非常に興味深いものです。というわけで、今宵の夜話は、アリたちの世界、アリの生態というと、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。地面に開いた巣穴から餌までぞろぞろと行列を作る姿でしょうか。あるいは卵を産み続ける女王アリを頂点とした分業、組織化された姿かもしれません。しかしアリにはたくさんの種類、そして生態があって、行列を作らないアリや女王アリのような存在がいない種類のアリも存在します。ですからこの先のお話は、すべての種類のアリに当てはまるというわけではもちろんありません。そのあたりは念のためご承知おきください。さて、アリの行列がなぜできるかはご存知の方も多いでしょう。子供の頃、その行列の途中の地面を指でこするなどして、列を乱して混乱するアリたちを観察したことはないでしょうか。餌を見つけたアリは、そこから巣穴に戻るまでの間、お腹から匂いのある液体、これを道しるべフェロモンと呼びますが、これを出し続け、地面にそれをつけながら帰ります。この匂いをたどることで、たくさんの働きアリたちが餌のある場所に向かうことができるのです。ですから、先ほどのように、行列途中のその液体を除去してしまうと、道しるべを失ったアリたちは、行く先を見失って混乱してしまうのです。この行列もそうですが、アリたちにとって匂いは重要なコミュニケーションツールです。互いが仲間かどうかを確かめる。周りに危険を知らせる。オスがメスに自分の存在をアピールする。すべて匂いを使います。ところが、人間における目や言葉のような役割を果たす、この大事な匂いの仕組みを使って、アリたちを騙す虫たちがいるのです。アリの巣は、それぞれに役割を持って組織化されたアリたちによって、運営されています。 外敵の侵入には集団で立ち向かって守りますし、餌は巣の外からもたらされます。ですから巣の中は非常に安全で住み心地が良いと言えます。そこで黒しじみやゴマシジミといった蝶の幼虫の中には、アリのオスの出す匂いとよく似た匂いを体にまとわせ、その巣に入り込むものがいるのです。働きアリは巣の外でその蝶の幼虫を見つけると、その匂いで自分たちの幼虫と勘違いするのでしょう。顎でそっとくわえて保護し、巣の中に運び込みます。以前、ミツバチとハチミツの会の時にもお話ししましたが、ハチやアリはそのほとんどがメスです。オスは基本的に女王と交尾をするためだけに存在していますから、巣の中でメスたちに世話をされながら働かずに生きています。このオスによく似た匂いをまとうことで、これら蝶の幼虫たちはアリたちから餌をもらいながら巣の中で安全に成長できるのです。中にはアリの幼虫を食べて成長するものもいるそうですから、アリたちにしたらたまったものではありませんが。ただし、その後さなぎになり、羽化するとこの匂いは消えてしまいますから。そうなると、アリたちから攻撃を受けることになります。そのため、大急ぎで、これらの蝶たちは巣穴から脱出しなければならないと言いますから、なかなかの綱渡り生活です。アリとアブラムシの関係については、ご存知の方もいるかもしれません。アブラムシはお尻から甘い汁を出します。アリたちはアブラムシの周りに集まってきて、その汁をもらいます。その代わり、もしアブラムシがテントウムシなどの外敵から襲われそうになると、アリたちはアブラムシを守り、外敵を追い払ってくれるのです。アリとアブラムシは互いに持ちつ持たれつの関係で、中にはアブラムシを巣に持ち帰り、その中で飼う種類のアリまでいます。少し話がそれますが、ハキリアリという葉っぱを切り取って巣に持ち帰るアリがいます。その巣の中には広いスペースがあって、そこに持ち帰った葉っぱを溜め込むわけですが、これは食料ではありません。その葉っぱにアリタケと呼ばれる菌を植え付け、育て、それを食料としているのです。それはキノコを育てるようなものですから、農業をするアリとして知られています。アリは新たな集団を作るとき、羽の生えた女王アリが生まれて巣から飛び立ちますが、このとき、アブラムシを巣で飼っている種のアリは、一匹のアブラムシを、そして巣でアリタケを育てて食料としている種は、その菌糸を持ち出して、新たな巣での生活を始めるそうです。のれん分けをするときに、先祖代々の焼き鳥のタレを分けてもらうのにも似て、 ちょっと面白いですね。話を戻します。というわけで、アブラムシは普段アリたちに守られているわけです。ところが、アブラムシを狙う敵たちの中には、アリが匂いを使って敵と味方を判別することを利用して、アブラムシに近づく者たちがいるのです。アブラムシに卵を産みつける種類の蜂です。この蜂はいきなりアブラムシに近づくことはしません。そのままでは当然アリたちに追い払われてしまうからですが、ではどうするのかというと、隙を見て、なんとアリに飛び乗るのだそうです。当然アリは暴れますが、足でアリの体をこすると、やがてアリはおとなしくなります。それから30分ほどの時間をかけて、互いの触覚や体を触れ合わせることで、アリの匂いを自分にまとわせるのです。その上で、なんと自分の羽を自分で噛み落とし、見た目までアリのようになって、アリたちに近づきます。アリたちは、自分たちと同じ匂いのするその蜂を仲間として迎え入れます。こうして蜂は無事、アブラムシに卵を産みつけるというその目的を達成するのだそうです。サムライアリというアリのことを聞いたことはあるでしょうか。彼らは、言うなれば、軍隊アリだけの種です。サムライアリのお話の前に、先ほども少しだけ触れましたが、一般的と言いますか、多くの種のアリが新しい集団を作る、その過程についてお話ししておきます。あるアリの巣が成熟すると、その中から羽のある新たな女王アリが現れます。この女王アリが巣から飛び立ち、オスと交尾して地上に降り立つと、ただ一匹で穴を掘り始めます。そしてその穴の中で餌も食べずに卵を産み、次々と働きアリを生み出すのです。この働きアリが餌を取ってきて女王アリの世話をしたり、子育てをしたり、巣を広げたりして、そのコロニーは次第に大きくなっていくわけです。それでは改めてサムライアリのお話に戻りましょう。新たなサムライアリの女王が巣から飛び立ちます。他のアリなら自分で巣を作り始めるところですが、この女王はなんと、他の種のアリの巣に単身突入するのです。当然激しい抵抗に遭いますが、彼女はそれらを跳ね飛ばし、その巣の女王に襲いかかります。そして、30分近くもその巣の女王に噛みつきながら、その体液を舐め続け、それを自らの体内に取り込みます。アリはその集団の中で、常に互いをグルーミング、つまり舐め合って、相手の体液と自分の体液を混ぜ合わせ、それを身にまとうことを繰り返しています。この体液により、相手が自分の集団に属する存在かどうかを 判断していると考えられているのです。やがて巣の女王が力尽きると、その瞬間働きアリたちの抵抗はピタリとやみ、その巣のアリたちは新たな女王を受け入れ、その世話をするようになるのです。こうしてたった一匹で巣を乗っ取った女王アリは、働きアリたちに世話をさせながら初めて卵を産み始めます。しかし新たに女王から生まれてくるサムライアリはすべて軍隊アリです。巣を作ったり餌を取ったりすることはできません。つまり新たな働きアリが生まれることはありませんから、このままではこの巣はいずれ滅びてしまうでしょう。そのためサムライアリの軍隊は奴隷狩りに出かけます。他のアリの巣を襲撃して、その幼虫たちをさらってくるのです。あなたもひょっとしたらこれまで目にしたことがあるかもしれません。巣穴から白い幼虫をくわえて出てきたアリたちが整然と並んで行進する姿を、こうしてサムライアリの巣にさらわれてきた幼虫たちは、成虫となったその巣の働きアリとして自分がさらわれてきたことにも気づかないまま、サムライアリたちの世話をすることになるのです。なんとも壮絶ですね。さて、アリアカシアという植物があります。アカシアといえば蜂蜜でおなじみの植物ですが、このアリアカシアの木も甘い樹液を分泌します。この蜜を食べながら生きるアリがアカシアアリです。この名前、アリアカシアとアカシアアリからもわかるように、両者には密接な関係があります。アリアカシアには大きなトゲがあり、大きな動物からは食べられないようになっていますが、これは小さな虫や他の植物には効果がありません。そこでアリが住みやすいような環境を整えて、アリに守ってもらっています。アリの食料となる蜜をふんだんに提供し、さらに自らの体にアリが巣を作りやすい空洞まで用意しています。そこに巣を作ったアリたちは、アリアカシアに近づき、葉を食い荒らすような他の虫を追い払ったり、絡みつくツタを噛み切って落としたりと、アカシアを守るような行動をとるのです。このアリの活動は、アカシアにとってなくてはならないもので、このアリたちがいなくなってしまうと、やがてアリアカシアは枯れてしまうそうです。このように、お互いに利益のある共生状態を、共に利のある共生、協利共生と呼びます。この私たちから見ると一見平和で理想的とも思える関係ですが、最近の研究ではこれはそんな生ぬるいものではないことが分かってきました。アリが糖を消化するには、その体内にインベルターゼという酵素が必要です。しかしこのアリアカシアが分泌する甘い樹液には、 このインベルターゼに関係する二つの特徴的な効果があったのです。一つは、他の糖とは違い、体内にインベルターゼがなくとも消化できる効果。もう一つは、この樹液を口にしたアリの体内のインベルターゼを無効にする効果です。この効果の意味するところ、ご理解いただけるでしょうか。アリアカシアの甘い樹液を口にしたアリは、糖を分解するインベルターゼが不活性化されますから。もはやアリアカシアの樹液以外の蜜を消化できなくなるのです。つまりアリたちは、アリアカシアの樹液がなければ生きられない体にされてしまっていたのです。共に助け合って生きていると言えば美しく聞こえますが、これには生き残るためには何でもするとでも言えるような凄みを感じますね。さて、数年前に話題になったアリに寄生する台湾アリタケという菌のことはご存知でしょうか。台湾アリタケがキノコのようにばらまいた胞子は、アリの体に付着すると、アリの硬い表面を溶かす酵素を出します。殻を溶かし、アリの体内に侵入した台湾アリタケは、その体内で増殖すると、なんと、そのアリを支配してしまうといいます。この支配というのが、どのように行われるのか、正確には分かっていないようですが、まず、菌糸を体内の筋肉に伸ばして、全身を貫くネットワークを作り出します。ただし、アリの脳だけは破壊しません。その代わり、脳の周りにフィルム状のものを作り出し、脳に指令を出す化学物質を放出することで、それを操ると考えられています。やがてこのアリは、おそらく自分の意思とは関係なく、普段とは異なる動きを始めますが、そのうち仲間のアリから攻撃されることもなく、巣穴からふらふらと出て行きます。そして仲間たちの通り道の上、だいたい高さ25センチ程度の場所、大抵は樹木の上に登り、枝や葉っぱなどに移動します。ちょうど良い場所に移動が済むと、そのアリはおもむろに目の前の枝や葉っぱなどに噛みつきます。その噛みつきが完了した瞬間、台湾アリタケは化学物質を放出して、宿主であるアリを殺し、同時に顎の筋肉を収縮させ、二度と開けないようにしてしまうのです。これでこのアリはその場所に完全に固定されました。こうして枝に噛みついたまま死んだアリの頭から、しばらくすると台湾アリタケの胞子脳がニョキニョキと生えてきます。この胞子脳には胞子がたっぷりと入っていて、やがてその中身をばらまき始めるのです。お分かりかと思いますが、この哀れなアリの下は仲間たちの通り道ですから、この胞子を浴びたアリたちもまた タイワンアリタケの餌食となるわけです。タイワンアリタケは俗にアリをゾンビ化するなどと言われますが、自分の身に置き換えて考えるのをためらうほど恐ろしいお話だと思いませんか。アリにまつわるちょっと怖いお話、いかがだったでしょうか。アリやハチの社会は組織化されていて、しかも一匹一匹が専業化、つまりそれぞれが行うべき仕事が決まっていることが多いですから、その一つの集団を一個の生命体として理解する考え方もあるようです。つまりアリの一匹一匹を、例えば細胞の一つ一つのように捉え、それらが集まって一つの個体だというスーパーオーガズム、超個体という考え方です。さらにこの考え方を広げて、人間も多くの細菌と共に生きる超個体である。さらには地球全体が超個体であるという考え方まであるそうです。こういった大きな視点からも、ますます興味の尽きない、この身近で不思議なアリという生き物。今後の研究から、目が離せませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。